解体者の夜ヘルス。
平木つかさ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
沢近エリヤシタ組三浦あささんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで今週も始まりました二次元再退社の夜ヘルスですけれども、じゃあ、はい、まずは今期アニメのまた話からしていきましょう。
うん、
はい
はい、今週はじゃあ松崎さん。
はーい、この話してなかったなと思ったので、はいはい、死神坊ちゃんと黒メイドの、
はいはいはいの、
なんか、まあ、この話数がみたいなんじゃないんですけど、
うん、
ざっくり面白いよねっていう話をしたいなと思って。
まあ、いいですよね。うん、なんか、ニヤニヤしてしまう。
ニヤニヤしちゃう、ほんと。
ね、いやー、なんかね、これまあ、まずその CG というかじゃないですか。うん、3D というか。うんうん、で、これ監督が山川義信さんって言って、ハイスコアガールとかをやられてた方で。
あー、なるほどね。
で、なんかその時よりも、なんかその 3D 感がなんか、うん、なんか進化してるっていうか、なんか、あ、こんな、なんか柔らかい表現とかもなんかできるんだみたいな。
うん。
なんか、なんかす、で、あと、なんか、コメディ顔も、なんかすごいするじゃないですか。
はいはいはい。
特に妹のビオラっていう妹が、なんか来た時のなんか、何ですか、目の、目がなんか急にロボットみたいになる。
はいはいはい。
ロブと会ってなんか緊張してるところの動きとか。
はいはいはいはい、はい、うんうん。あれ可愛いっすよね。
ね。
なんかそれがなんか普通のアニメと比べよりもなんか、そっちの方がなんか合ってる気もしてちょっと。
合ってる合ってる。じとってしてる目とかね。
そうそうそうそう。そ
う
です。でもなんかすごい、そのハイスコアガールの時から比べてなんかちょっと表現の幅がなんか増えてるなっていう感じがするのと、
うん。
うん。
あと、この、ね。あとは、やっぱりやっぱり基本なんか、コメディなんだけど、端々に入ってくるシリアスというか。
うん。なんかハラハラするというか、なんかありますよね、あれ。
うんうんうん。
触れちゃいけないっていうルール一個だけあるだけで。
うん。
うん。
なんかちょっと、今期だと小林さんちのメイドラゴンにちょっと通ずるコメディとシリアスのバランスがすごくいいというか、
うん、
基本的にコメディなんだけど、なんかちょっとしたところで、やっぱりなんか触れないでみたいな坊ちゃんが言うところとか、
うん、
それでもダンス、2話か3話かとかでなんかダンスフロアみたいなのがあって、そこで手を触れないように踊るところとか、
うん
うんうん、なんかすごいなんか、トータルしてなんか素敵ってなりますね。
うん、
出て。結構、ビオラとかが出てくるときって、まあ、完全に割とコメディ寄りなんだけど、
うん、
何話かでビオラが家に帰った後のシーンも一個挟んできて、で、はいはい、なんかお母様が最近食事の時いないけど、うん、あなたどこ行ってるのって言うと友達のとこって言うんだけど、なんかお母さんはちょっと察してるような感じで、なんかほどほどにね、みたいなこと言って、で、あれもう一人お兄さんかな、
お兄さん、うん、ウォルター
が、はい、そうそう、いたりして、なんか、あ、ちょっとまだ家庭の方ではこういう空気なのね、みたいなのが。
そう。
うん。
だから僕、ウォルターっていう、坊ちゃんの弟。次男。
そっかそっか、うん、次男か。
で、ビオラのお兄ちゃん。
うんうん。
ね。が、だから全然、原作も知らないし、全然喋らないから、
うんうん、
どんな嫌なやつなんだろうなと思ったら、
うん、
なんか、あいつすげえ面白いですね。
あ、そう。
なんか、次男っていうことにすげえコンプレックスを持ってて、
ほうほう。
だから、要は、お母様もその、お兄様、その、兄を、どうせまた、呪い解いたら後継ぎにするつもりなんだろうみたいな。
ああ、なるほど。
ここだけ聞くとすごくなんか、嫉妬とかありそうなんですけど、
うん、
2っていう数字を見るだけで、うん、俺が次男だからかみたいな。 こういうキャラなんだと思って。
はいはいはい。あまりじとっとしてないっていうか。
そう。だからなんかね、
絶望先生みたいな。
そうそう。だからなんかね、その、そこまで悪いキャラが出てこない感じもすごくいいなと思って。
実はね。
そう。そう、坊ちゃんの設定がちょっとシリアスになってしまってるだけで、結構コメディーで見れるなっていうのが。
だから、あの、1話だっけで出てきた、あの、坊ちゃんの幼馴染みたいな、
はいはいはい。
が出てきて、まあ結局、うん、なんかまあ、関係は立つみたいなことになるんだけれども、
うん、
どっかで坊ちゃんのことをなんか気にしてるような仕草とかも入ってきてて、
なんか根はいいやつそうな感じ
ありますよね。そうそうそうそう。
うん。
うん、だなんか、最終的にはみんな幸せになってほしいアニメですよね、なんか。
そう。なんかね、いろんなカップルありますしね。
そう、うん、カップルだらけなのよ。
うん。
ね、あの、ビオラとあの、おじいちゃんもカップルってカップルだし。
ロブだっけ？
ロブ。はい。
うん。カレセンって言われてたもんな、お兄ちゃん、妹が。
その、あとその魔法使いのあの二人とか。
ね、
うん。カフとザインか。いいね、
うん。
うん。
で、またカフがバカっていうのがね。
ね。
そうですよね。
そうそうそう。ザインの方がちょっとわきまえてる感じがあって。
うん。
うん。
で、そのザインっていうのが今時のアニメでもなかなか見ないよっていうぐらいその女好きが。
そうそうそうそう。
諸星当たるかいっていうぐらい。
あんなにすぐモーションかけますみたいな。
ねえ。
で、それに対してそのカフもすげえ蹴り入れたりしてくるし。
うんうんうん。
あの関係いいっすよね、なんか。
ね、
カフの。
だからそのなんか最新の技術使いながらも、なんかちょっと前の、ちょっと昔のアニメの要素とかも入りつつの、新しい設定みたいなのが、その、なんでしょうね。和洋折衷じゃないですけど、すごいいいとこ取りしてる感じがして、僕ら世代ぐらいだとなんかすごくいい感じで見れるんですよね。っていうのが、あとはその、魔女界の、あの、感覚が、その、まあ、フライングウィッチじゃないですけど、ちょっと独特で、
あの、サバトの会かな。
そう。サバトに行ってみたらなんか普通に、なんか、だだっぴろーい、
うん、
ところに連れられて、先生みたいなのがいて、
うん
うん、なんとかくん、はーい、なんとかくん、はーい、みたいな。
出席取りまーす、みたいな感じだもん
ね。ホームルームみたいなね。
そうそうそう。
でも、女キャラというか、魔女の子たちは、えらいドセクシーな格好してたりとか。
うん、そうそう。あそういう世界観なんだとか。
うん、
あと、その次の話数でなんか、なんか、その魔界の道具が、その、売られてて、それをアリスが買ってきて、その坊ちゃんの呪いを解こうとするみたいなんで、買ってきた、うんうん、あの、はい、謎の壺みたいなやつ。
壺ね。
はいはいはい。喋る壺、うん。しかも、多分、あの、オカマっていう。
そうね。うん。
オカマのオカマっていうことなんでしょうけど。
うん。
なるほど。
なんか、あ、そういう世界観と思って。
うんうん。
確かにね。
で、なんか、それをなんか、ロブが、奥にしまおうとすると、そこにビオラがやってきて、その、
うん。
オカマに嫉妬する、みたいな。
はいはいはい。
ちょっとした小ネタが、なんかいちいち面白いんですよね。
うん。
わかる。あの世界観いいよね。
うん。
もっと広く見てみたい、あの世界を。なんか。
いろんなね。
うん。どんなことが繰り広げられてるんだろう、みたいな感じで。うん、
まあ、ちょっとね、お祭りのところとかでね、外の世界に出ていくみたいなのありましたけど、でもなんかやっぱり総じてさっきも言いましたけど、やっぱりその悪い人がいないっていうのがやっぱり気持ちよく見れるポイントかなっていうのはちょっと見てて思いましたね。
うんうん、
なんかサバトのシーンもその同級生の、まあ魔女じゃないけど、まあ男のね、その向こうの魔界のキャラが、なんか、カフとザインが子供作ったみたいな誤解を。
はいはいはい
はい。
で、その時に、ザインに、なんでお前この、なんだ、半分人間のやつと子供なんか作っちまうんだよ、つって、まあ、ザインに諌められたら、 結構そこはなんか素直に謝るんだよね。あ、なんかそれは失言だったみたいな。
そうそうそう。
だから、ちょっとその救いがない世界じゃない感じがあって、うんうん、なんかあれは非常に優しい世界ですよね。
そうですね。
なんかキャラ全員が割と過去になんかちょっとありそうな感じ。そのアリスも。
アリスもね。
はいはいはい。
うん、だそういうキャラが集まってなんか優しい世界を作ってるっていう感じが、
うんうん、
なんか見ててすごく幸せになれるアニメだなっていうのを、
そう思いますね。そうね。
しちゃうわ。
うん。うん。ニヤニヤする、確かに。
いちいちすげえ曲がいいんですよね。
うん。
入ってくる、今日間、なんかね、たまにミュージカルみたいになった
り。あ、そうそうそう。
なりますね。
急に歌い始めたりして。
おっちゃんがね。
過激少女かくらいの感じで。
ねえ。だそのエンディングの入り方とかもなんか素敵だし。
ねえ、うん、エンディングめっちゃいいんだよな、あの
曲。めっちゃ綺麗、
うんうん。
あとちょっとしたおまけの C パートね。
ねえ。
あ、うん、そうそうそうそうそう。
突然田村ゆかり出たりとかね。
いや、なんかすごく見てて、まあ、なんか救いがある、なんか素敵な、アニメだなーって思いますね。今期の中でも、随一の。なので、ちょっと喋ってないので、ちょっと死神坊ちゃんとクロメイドの、
うん、
ちょっと話をちょっとさせてもらいました。はい。
うん。なるほど。了解です。じゃあ、次は私ですね。
はい。
はい。
はい。ハメフラ、まあ、X と読みましょうか。はい、7番がね、ちょっと面白かったのが、
うん、
まあ、その、魔法省ってとこにカタリナたちが行くんですよ。
うん、
で、ラファエルと、まあ、ルーファス。まあ、名前から言って、まあ、ソラっていうのかなが働いてて、うん。で、なんかそこに夢が叶うドールハウスっていう、なんか魔法の道具があると。
うん。
で、それはなんか自分が密かにこう夢見てる別の人生とか別の生き方を実現させると、そのドールの中に吸い込まれると。で、
うん、
で、まあ、みんなドールに吸い込まれて、いろいろあってまた現実世界に戻ってくるって、まあ、大まかに言うとそういう話なんですけど、うん、みんなのね、まあ、カタリナとかは分かりやすいじゃないですか。もう、ダラダラできる人生がいいっていう。
うんうんうん、
まあ、おそらくほぼ前世でもこうだったんだろうっていう。
思わせるようだね。
そう、もうこの世界に来てんのにゲーム機に囲まれてたりとか、そういうような分かりやすいあれなんですけども、やっぱ他のキャラが、ちょっとまあ、意外と、ぶっ飛んでるというか、
ぶっ飛んでましたね。全員。
序盤から、まあ、例えば、アランとかニコルは、鳥になりたいだ、うん、猫になりたいだ、あと、ソフィアは、うん、妖精になりたいだったかな、
うん。
で、それなんかは基本的にもう全部カタリナが絡んでるんですよね。なんか鳥になってこう、キスしたいとか、
うん、
猫になって可愛がられたいとか、うん、妖精になってなんか一緒に寝たいとか。
うん、
で、ジオールドはなんか、あれか、だから自由な、
自由な世界。
うん、貴族っていうしがらみのない、
そうそう、
部分になりたいと。
冒険家みたいな。
そう、旅をする人生。でも結局一緒に隣にいるのは愛する人ってカタリナがいるみたいな。うん、全部カタリナが絡んでるんですけど、
うんうん、
他のキャラがまたちょっとさらにもう一段階、例えば、まあ、メアリなんかは、ジオルドより、地位のある人物になって、
うん、
カタリナをかっさらう。
うん、
それはわかるんだけど、もう自分が男になってるんですよね。
そうね。
うん。で、一方そうかと思えば、
うん、
マリア。
はいはい。
マリアはもう全然ペッコで、なんか、筋肉ムキムキになってて。
あいつが一番やばいと思った。
あいつがなんか、カタリナとも直接関係ない部分で、筋肉ムキムキになって、で、うん、何かちょっとお菓子をこねる。まあ、パンギーっていうか、なんですかね、お菓子の生地を、どっすんどっすん拳で殴って、これならお菓子も料理もいっぱい作れるって、ダンベルの町尾さんみたいな
体格。いや、ほんとそんなんでしたね。
本当バランスめちゃめちゃおかしかったですよね。そう
ちょっと引くくらいのビジュアルになってて。でも一番すごかったのが、キース、うん、弟ですよね。
うん、
一番その欲望の業が深いというか、
ね、
分かる部分もあるんですよ。まあ、うん、普通の女性の気持ちが分からないって、ずっと子はあるじゃないですか。
はいはい。
だから、自分が女性の気持ち分かりたいから女性化になる夢っていうのはまだ分かるんですよ。
うん。
うん。で、その中でカタリナがお兄ちゃんになってる。男性化になってる。うん、 それもまだ、
男女逆転で、ね。
そうそう。ギリわかるんですけど、うん、そこまでで本来いいはずなのに、はい、なんかキースの願望では登場キャラが全員性転換になってる、
ね。全員でしたね。
そう。
TS ですよね。
TS、うん、そう、まさに。トランスセクシャル。
うん、
性転換ものですよね。だからもうその、三段階の登場キャラ全員が性転換してたときに、そこまで割と、うん、わかるわかるわかるわかるって思ってた俺が、うん、おい、キースどうしたと。お前の欲望はもう一個先に行ってないかみたいな感じで。いや、結構あれは面白かったですね。
うん。
うん。でもその、男女変わってるから、そう、声優さんも、うん、その、うん、女のキャラとして声出すじゃないですか。
うん。
蒼井翔太は全く違和感なかったですね。
むしろあっちの方が合ってた。
そう、それはもう蒼井翔太さんは、うん、仕方ないです。あの人は。
そっちの方が出しやすそうにさえ聞こえたもんな。
そう。そうそうそう。
アランの女体化ちょっと可愛かったですけど。
そう、うん、あの、うん、基本的にみんな可愛いんだけど、アランどんな感じだったっけ、あれか、ね、ちょっと、
髪長くて強気な、そうですね、
うん。
なんかくくっててみたいな。
はいはいはいはい。うん、いや、ちょっとね、あれはなかなかですよね。
でも、これあれじゃないですか、これオールナイト、二次祭のオールナイト生配信で、
うん、
その、アニメの生実況をやるっていう時に、
はいはい、
カメフラか、彼女も彼女にしようかみたいな案あったじゃないですか。
はいはいはい。うん、まあ、どっちかにしようって話だったんですよね。
で、その時に、もし、アニメ生実況をカメフラでやるとしたら、この回だったんですよ、ね。
おー。
割とどっちでも盛り上がってたんだなっていうのを思いました。
そうね。これはこれでみたいな感じで。
うん。うんうんうん、
いや、だって。
あの話だけでね、1話完結でしたしね。うん、よかったです。
だって初見でやっぱりあのキースの全員性転換になったり、うん、マリアのあの姿見たら、我々声上げてるでしょ。嘘つけっていう。まあだから、まあそういう意味では、ハメフラも、なんかまあ実況映えするくらい強いですよね。うん、面白さ、
うん。面白いですよね。はい。
だってあの、提供イラストあるじゃないですか、最後の。
はいはいはい、
あの、提供が出る時の。
うん、
あそこやっぱ、この回で一番強かった。みんな、その性別反転してるキャラが並んでる後ろに、うん、マリアだけあのマッチョの姿で、拳振るってるシーンっていう。うん、やっぱもう、スタッフさんもこれで行こうみたいな。
あのマリアはまた出してほしいわ。
そうね。だから、ちょっとこう、なんだろうな。真っ白い闇を感じますよね。なんか
ね、いや、一番クレイジーなんだな。
そうそう。お菓子作るのにそんな筋肉いらないような気もするんですけど。
そうなんですかね。まあ
そんな感じで、はい。私はハメフラ X の7話をちょっと話させていただきました。
はい。
はい。
じゃあ私はですね。
うん。
僕もちょっとしばらく話してなかったんですけど、歌舞伎少女。
はい。歌劇少女。うん、はい、
あ、過激少女。はい、過激少女の、はいはい、6話なんですけど。
うん。
まあ、結構まあ話も進んだと言いますか。まあ割とその寮生たちも、余暇生たちもみんな、はい、まあちょっと打ち解けてきたというか、どんな人となりか分かってきた段階で、うん、まあまあ、まあ愛ちゃんがもう和解と言いますか。
うん。うん、
はい。あの、サラサともう、友達になりたいみたいな感じになりまして。
うん
うん、まあ、そうはまあなるだろうっていうふうに思ってたんです、うん。
まあね。はい、
そりゃね、うん。
うん。そりゃそうだ。
うん。そりゃね。あのままずっとはもうさすがにこの学校に入れないだろうと思ってたんで。
うん。
うん、で、まあ、仲良くなりたいってなってからの、ちょっと出れっぷりと言いますか。
うん。わかる。
愛ちゃんがやたら、なんか可愛く思えてきて。まあずっとツンケンツンケンというか、
うん、
クールな、まあ、あんま表情も出さないような、
うんうん、
まあ過去のトラウマとかもあって、うん、なかなか感情とか表に出さない子だったのが、うん、割とサラサをちょっと下の名前でちゃんと呼んでみたい、うん、みたいな。
そう。でも呼べないみたいな。
呼べないっていう。いつもサラサラっていう。 ずっと続けてたんですけど、まあ、で、まあ、うん、サラサの、まあ、誕生日が、うん、あ近いんで、まあ、その日に、うん、まあ、ちょっと、まあ、プレゼント渡すなりして仲良くなりたいみたいなとか、
うん、
で、サラサの誕生日にその寮に戻ったら、なんか、お花が届いてて、
うん、
で、まあ、周りのみんなも、え、すごい、なんか、なんか、お花が、その、16本がなんか、届いてて、うんうん、え、もしかして今日って誕生日みたいな感じになって、うん、そうですよ、サラサは今日お誕生日なんですよ、つって、そのお花はどうしたのつって、まさか彼氏だったりして、って言ったら、
うん、
普通にさらっと、あ、遠距離している彼氏の可能性はありますね、みたいなことを、
うん。
その辺、サラサすごいよね。
もう、やっぱり、あいつは、もう、刃物を剥き出しで歩いてる人間ような、ですから、やっぱ。そしたらもう、彼氏には負けねえ、みたいな、感じになって、アイちゃん
は。
なんかその、ツイッターで、みたいな、SNS で毎晩やりとりをしてて、
うん、
その、彼氏と、サラサは。うん、彼氏がなんか、カエルかなんか、あの、
うんうん、
アイコン。アイコンで、で、ボットで、鍵付きのボットで、うん、カエルには負けねえ、みたいなことをずっと言って、で、なんかもうずっと、布団の中でもずっと、あの、サラサをどういう感じで呼ぶかっていうシミュレーションをずっと、
もう中学生男子だよね。
もうね、
うん、そのシミュレーションの布団の中で夜な夜な好きな人も。
そうそうそうこうやって呼ぶか、こうやって呼ぶか、え、こうやって呼べば、てれとか言って、なんかめちゃめちゃ可愛くなるからって
、
うん。で、まあ、サラサに、まあ、誕生日プレゼント何がいいかってで渡すんですけど、まあ、サラサの好きなアニメの、うん、その一番くじみたいな、
うんうんうん、
フィギュアの一番くじみたいなのをこう、プレゼントして、まあ、サラサはすごい喜んでくれて、うん、あ、これ当たったんですね、みたいな。
うん。
一発で当たったんですか、すごいですね、さすが愛ちゃんみたいな感じなんですけど、うん、実はもう何十発も聞いてたみたいな。
もう箱で買いなさいと。
こいつももう、ちょっと、クレイジーサイコレズの香りもちょっとするね。
確かに、ちょっと。
やっぱもう今までそんな感情を多分抱いたことがないから、不器用ので、
うん
うん、多分、だいぶ、空回ってるというか、どうしていいか分かんないっていうのが見えて、またいいんですけど、うん、で、まあ、結構過去も結構分かってきて、
うん。
な、大、あの、ま、即興芝居みたいなのをや、あ、即興芝居っていうか、お芝居をちょっと芝居の授業をやることになって、一緒の班になってお芝居をやるって時も、うん、その本読みみんなでやるって時も、うん、声が全然出なくて、うん、っていうか、ま、セリフが全く言えなくて、
うん。
どうしたんやろうと思ったら、実は、その、学校行ってなかったから、漢字読まれへんみたいな、
うんうん。そうそうそう。ね。
だからもう今までそのアイドル活動の時も、マネージャーにこうやって答えなさいみたいな、インタビューとかも全部ひらがなで。
うん、そうそう、振り仮名やってね。
うん、うん、やって、とかって。あ、なんか、すげえいろいろ重たいけど、なんかそれすら可愛いなって思えてきて、もう。うんで、しかもなんかそれをなんか勉強しだして、ちゃんと。
そうそうそう。
漢字の勉強をちゃんとするとか言って。ちょっと、こんなにも応援したいキャラはなかなか出てこないなっていう感じに今なってて、うん、ちょっと面白いなぁ。いろいろやっぱまあ他のキャラもどんどん、
うん、
ね、ちょっとずつやっぱ掘り下げていって。
そうですね。
なんかいろいろ魅力的にな
って。愛ちゃんはあれだよね、はい、その、すごく最初やっぱ、
うん、
ガードが硬いというか、ツンケンしてたけど、
うん、
そんなにやっぱ性格は悪くない子っていうのが、
うんうんうん、
サラサの実家行った時に、はい、あれは、あれ、太一くんでいいんだっけ？奈良田太一。その遠距離の。
サラサの。
となんか、ばったり会った時に、なんかこう自分が無表情だったり、人とその接し方わかんないから、向こうにがちょっと警戒したっていうのを察して、うん、そこは謝るんだよね。ちゃんと、うん、あ、自分は、うん、こうで、ごめんなさい、みたいな。あ、ちゃんとやっぱ、そういうことを言える子なんだっていう、はいはい、非常にその、全部トータルで、ドイチューが言ってたみたいに、可愛く見える。
なんかね。
うん。
そして、ここに来て、花沢かな、事案があるじゃないですか。
うん、はいはい。あれ、先輩かな？
ひじり先輩。
はいはいはいはい。ちょっと腹黒そうな。
花澤香菜であんな嫌なやつ。
うん。
ね
これはもう満場一致で嫌なやつでしょ。
嫌なやつですよね、これは。ね、
はいはいはいはい。
これは覆らんぞっていうぐらい。それが花澤香菜かってい
う。ドイチ、あんまり、あんまりそういうふうに君が声高に言うとね。
そっか。
振りに聞こえなくなってくるから。
いや、あれは。
そう簡単に出れない。
いや、あれは
あれはね。
ひじり先輩はそう簡単には出れないと思いますけど、うんうん、もうね、あまりに君がこの時点でね、それを言うとね、あの、リスナーが伝わってきますよ、原作派が先に教えちゃうかもしれない、ね。待っててください、ドイチューさん、みたいな感じで。
でも他のキャラもいろいろちょっとこれからどんどんっていうふうに思うと、うん、まあそのひじり先輩ももちろんそうですけど、やっぱああいうなんか作品好きですね、僕やっぱ
ね。あれちょっと過激少女はすごく今期いい、
うん、
目が離せない、
うん
いいね、
うん、
俺8話見たら、はい、カオルちゃんすごく好きになった。
カオルちゃん
あの髪長くてあのおばあさんとお母さんが元、あの、過激団。
あ、はいはいはい。
うん、
はいはいはいはい。
あの子が、
うんうんうん、
割と、まあ、どっちかっていうと、きつめの。
そうですね。ちょっと口うるさめの、ヘラみたいな、う
ん。いや、ちょっとね、カオルちゃんの過去回だったりするんですけど、これちょっとぜひ、ぜひこの後見てください。収録が終わったら。
なるほど。
はい。
ぜひぜひ。
え、だからメインになればみんな好きになるんじゃないのかなっていう。
っていう感じしますね。
ときメモシステムだよ。クリアすると全員好きになっちゃう。
うん。あの、歌のうまい子とかも良かったですからね。ね、
めちゃめちゃ良かった。
ね、
あの子、あの話をか。
すげえ泣いちゃったもん、あれ。
そう、結構重くなるけど、最後にはちゃんとそれを克服。する、う
ん、何かがちゃんと。あの、お姉の先生がめっちゃ良かったんですよね。
う
ん、
ああ、そうそうそうそう、
ね。うん、
あの先生、すごく良かった。
あの先生の立ち直らせ方みたいなのがもうめちゃめちゃ良くて。う
ん、あれはすごい良かった。
いい話でしたね。
うん、
ね。だからなんか、ちょっと、あ、ギスギス感はそこまでないんだなっていうのも、あれでちょっと思いましたね。
うんうん、うん。ね、最初の人とかしないもんね。
そうそう。う
ん、
最初だからみんなさ、あの、その入学した時は、結構ギスギスすんのかなって思ったのよ。
うん、
ね、
やっぱりこうみんなライバルだから、
うん。
でもなんか割とあのグループはあのグループでやっぱり仲良くなって。
うん、ね。
ね。お互いがお互いを理解しつつみたいなのも、
うんうん、
あるので、
うん。はい。
はい。じゃあとりあえず。
そんな感じですね。
こちらもなってます ね。
はい。電話鳴ってるんでね。
なってしまいましたんでですね。
はい。
めったに鳴らない電話が、ここに来て鳴るという、終了ってことだと思うんですけども。はい。じゃあそんな感じでですね。まあ、はい、A パートの今期アニメはこんな感じということで、引き続き B パートに行ってみたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。くじ引き企画、ムスカをいろんなアニメに出そう
出そう
はい。ということでですね、先週に引き続きくじ引き企画ということで、はい、生配信、まあ、オールナイト生配信の時に、皆さんに送っていただいたアンケート、はい、無駄にはしませんよということでですね、はい。生配信でもやった、ムスカをいろんなアニメに出してみようと。
はい。はい。
はい。あれですね。あの、まあ、ムスカは、ラピュタだと結構、なんですかね、ラスボスというか、ああいう感じですけれども、結構他のアニメに出ると、かませじゃないかみたいなね、うん、そういうような話から、ちょっとこの企画が始まったということで。じゃあ、ちょっとこちらから。
どこに行ってもボスになれるのか、検証するわけですね。
ちなみに生配信では、
はい、はい。
まあ、あれでしたね。
あれでしたね。
ぜひちょっと見ていただきたいです。
はい、ぜひぜひ。まあでも、わかんないですよ。今回また違う作品が、入ってますから。
はい、もちろん。
今度こそは。
はい。幸せになれる世界線で。
そう。
さあ、なれるかな。はい。
これ意外ですね。ムスカが、ラピュタ以外の作品に、はい、出ます。ヘジナ先輩。
ああ。
はいはいはい。どうでしょう。
枝田先輩か。枝田
先輩の前で。
なんだろう。でも、男キャラ出てこないですよね。主人公、後輩くんと、あとうん、弟。
シスコンの？
そうそうそう。
なんか。はいはいはい。そうっすね。
うん。あ、じゃあ、部員としてですか？
部員なのかな？
どうだろう。
なんか、
鳩みたいな感じで出てくるか。
もう、だから、でも、ゲストキャラ以下の感じするな、なんか。
先輩が帽子をトントンで叩くと、うん、中から鳩が当てて、うん、わあ、ムスカがっていう。
その回バズるよ。いや、でも、なんか、楽しげでいいですけどね。
まあ、あとの世界観なら、
うん。
目もやられず済むかもしれないですけどね。
いや、逆に目隠すかもしれないけど、意外と純情ムスカ、あんな、手品先輩が。
また、あられもない姿を。
そうそう。そうそうそう。目がーって言わなきゃいけないような状況に。まあ、手品先輩ですね。なるほど。
平和だな。いいな。
まあ、は
い
はい、まあ、でも、モブですね。
なんかね。うん。
じゃあ、次行ってみましょうか。
はい。
はい。お、あ、でもなんか見えそうな気もする。
お。
ウマ娘プリティダービー。だから、コーチみたいなポジションなんですかね。
ってことでしょうね。
まあまあまあまあ、
まあ。馬娘にはなれないですからね。
馬娘にはちょっと、ラピュタは、うん、ラピュタじゃない、ムスカは。
ね
え、探せばそんな名前の馬いそうですけど、
ね。うん。
ムスカメガーみたいな。メガームスカみたいな。
でも、
確かに。
でもその馬がいたとして有名じゃないから、うん、多分弱いんでしょ。
そうか。
まあ、うん、そうですね。まあ、うん、馬娘の名前にムスカがついた馬が出てくるとなると、弱いでしょうね、う
ん。そんな弱い。ねえ、うん。
でも、馬娘のキャラ的には、ちょっとムスカっぽいの乗せんのかな？なんかそれこそ、あんな感じの。
メガネして。
はい。
自分のさ、まあ、馬って名前があるじゃん。
うん。
私には、別の名前があってね、みたいな。言い出して、なんかもう戸惑うばかり。
馬主が二人いてね。
そう。
いやいや。それやっていけるそんなこと言ってて。なんか友達とかいなさそう。
ちょっといないっすね。
ムスカが走るイメージがまずないしな。
ああ、そうか。
なんか俺シータ追いかけていくのも歩いていくじゃないですか。
うん。
どこへ行こうというのかねっつって走っても、全然追いつけねえ。
ゴールだよ。ゴール向かってんだよ。どこへ行こうというのかねじゃねえよ。
で、その後、歌って踊るんでしょ？
踊りますね。
走った後に。
うん。
でも、ムスカ、踊るとこまで勝ち抜けますかね？
そうなんだよな。
そうですね。
歩いてるからな。
うん。
ムスカが馬娘の衣装を着てる映像が確実に浮かんでますよ。うん、なんか知らないけど今。
うん、
で、馬娘だから耳ここについてて。
うん。頭の上にね。
そうそう。うん、こういう受話器持ってて。長い。
長い。
長いの。
はいはい。
持ってて。
なるほど。
まあでも勝てないだろうな。
勝てないな。
ちょっとこれは難しいですね、馬娘は。
トレーナーとしての才能はなさそうだから。
なさそうですね、なんか。
人を育てるとかいうことに、何かを育てることに興味がないでしょ、あの人。
うん。
多分ね、その自分主体だろうし。
うん、走らせようとせずに、飛行石で飛ばそうとして失格なるんじゃない？
じゃあ
次行きましょうか。
しっくり来ねえな、あいつ。
うん、
腹立つな、あいつ。
どこに出しても、こんな
パッとしねえな、あいつ。
本当だよ。
さあ、次行ってみましょう。
はい。
あれこれは出ましたね。のんのん日和。
はあ。なんかほのぼのっていうか続きますね。
うん。うん、のんのん日和。あそこに、田舎に左遷されたのかな、うん、
でもいくら偉そうに振る舞っても、周りにかき回されるでしょうね。やっぱレンチョンなんて恐れもしないでしょうし。うん、
あ、そうね。
うん。
うん、なんか、なんとなくだけど、駄菓子屋との会話見たい感じすんな、なんか。
ああ。
駄菓子屋にちょっと、割とコテンパンに。
うんうん。
やられてほしいな。
うんうんうん。
あれやったじゃないですか、メカコマぐるみ。
はいはいはい。
ああ、はいはい。
あれ、巨神兵みたいになんかいっぱい。
巨神兵とか、ロボット、ね。
あ、ロボット。
ロボット、そうそうそう。うんうん、みたいになんかいっぱい作って、
うんうん、
で、なんか夏休みの自由研究でこれ持ってけみたいな言うんかな。
そこだけ世界観ちょっと混じっちゃってさ、
うんうん、
コマぐるみがみんなでかいロボット見たくなって、うん、ピコン、ピコンって音出して歩いてんでしょ。いや、のんのん、でもなんか、
でもそれビビるのはもうコマちゃんぐらいだもんな。
うん、
なんか、のんのん日和に入れたくないってのはあるな。邪魔じゃね、まあまあまあ、
うん、男がね、
うん。
うん。
そもそも。
意外とお兄ちゃんと友情芽生えたりする方向とかどうすか。
あー、なるほど。
うん。
メガネくん。
メガネくん、メガネ同士。
そうか。
よく喋るメガネとよくあんまり喋らないメガネで。
ってことは、あの学校にいるっていうことは、ショタムスカーってことですか？
ほう。
ほう。
年齢ちょっと若かりし頃のムスカーっていうことなんですかね。
ああ。中学生までですもんね、あそこはね。
うん。
ちょっとそういうのは、ショタムスカーでのんのん日和で、ちょっと転校生的な、
うん、うんうんうん。
海外からの転校生的な感じで。うん、で、ずっと、なんか、飛行石がどうとか喋ってて、みんなもキョトンとしてんでしょ、
う
ん、なんか。
うん。なんか偉そうに話すし。
うんうんうん。
うん。
あ、それはちょっと見える感じすんね。
聞かねえと、ナッツンになんか危険な遊びとかさせられそうやな。
ああ。なんかちょっとそれはいいな。
で、なんかもう。
うん。
なんか、くんいじめんなよ、みたいな。おちゃんに。
で、なんか、林間学校みたいなの行って、
うん。
俺がこうしてやるみたいな、率先してやるんだけど、もう全然うまくいかないみたいな。うん、
なるほど、なるほど。で、こまちゃんがフォローしようとして、また変な方向に行っちゃうみたいな。
そうそうそう。うん、で、本当にフォローするのはお兄ちゃんみたいな。
うん。
あー、なるほど。
ああ。
ちょっとそれは、
ショタとなると話が変わってきますね。なんか。全然憎めなくなってきた。
確かになんか。可愛いとこあんじゃんくらいの。
うん。
じゃあ、次行ってみましょう。
はい。
あ、なんか、ポケットモンスター。ポケモン。
どっちだ？
どうですかね。ポケモンマスターか、それとも、集められる方か。
はい。
うん、まあ、馬娘みたいな、まあ、トレーナーか、馬娘かみたいなことですからね。でも。
サトシのライバル？ムスカ？
ライバルか。でも、いけ、君に決めた、ムスカって出てくるのめっちゃ絵的に面白いですけどね。
もう、それこそコラの領域でしょ、それは。
でも、劇場版っぽいな。
ああ、なるほどね。
劇場版で主題歌小林幸子。
ちょっと悪ふざけポケモンみたいな感じになる。
うん
うん、おー、ポケモンね。ムスカゲットだぜとは言ってほしいな、でもなんか。
じゃあモンスターの方か。
モンスターだな。
ムスカ捕まえられるんだって。進化もすんのかな。ムスカが進化してって。それこそ名前変わるんじゃない？なんて、
ロムスカ、
ウル、
パロール、
ラピュタ？
うん。はい。
最初、ただのムスカだったのに、名前だけ長くなっていくっていう。
わかんない。どうだろう？ムスカマル。なんだろうな。 名前変わって。
ムスカマル。
なんだろう。
なんだろうな。でももうそれこそ、ポケモンショックでメガでしょうね。
うわぁ全部あいつのせいだじゃん。
あれだ。あれ、なんだっけ、ポリゴンは、やっぱ冤罪だったんだ。ポリゴンは、はい。だってあれよく言われてるもんね。ポリゴンのせいじゃないっていう。
なんかね。
うん。ポリゴン。あ、じゃあ、ポリゴン。じゃあ、ムスカがまた、ポケモンショックを。
引き起こす。
もう20年ぶりくらいにこんな話題してんじゃない？なんか。
本当ですよ。
さあ、次行ってみましょう。
はい。
ほほう、渋いな。学園目視録、ハイスクールオブザデッド、ゾンビものですね。
ああ
学園つっちゃってるからな。
うん。
あ、でもね、ムスカっぽい嫌な先生いたよ、なんか。
なんかね、
うん、クラスのみんなを、うん、まあ、洗脳じゃないけど、なんかこう、煽って、
はい、
ちょっと自分がリーダーになるような男の先生いたね。
いたか。
うん、なんかいた。
いや、俺もう、おっぱいの記憶しかないから、学園、ハイスクールオブザデッドなんて。
はいはいはい。はいはいはい、やっぱもう、ゾンビものですから、無駄に、なんか、女子がエロいっていうのはね、セクシーだっていうのは。
だってもう主人公の男ぐらいしか、だからイメージないですもん、俺。
ああ、男キャラ。
はい。でも、ゾンビなんじゃない？
それこそすぐ殺されるかゾンビかじゃないですか。
ああ。
うん。
あるな。なんか、ああ、それこそかませだ。
うん。
最初に。
真骨頂ですよ。
ムスカのね。
ムスカの。
俺たちが。
といえば。
俺たちが求めてたムスカ像。
ムスカといえば、開始5分で殺される。
そうそうそうそう。
もう、ラピュタ成り立たないっていうな。ああ、確かに、かませでゾンビになってるって絵は、浮かぶな、なんか、うん。なんかさ、最初すげえさ、ああしろこうしろだいって偉そうな鼻につく、
ね、
うん、キャラで、うん、で、ゾンビ噛まれたシーンないのに、ちょっとしばらく経ったらもうゾンビで出てくるっていう、なんか、
うんうん、
お察しみたいなキャラじゃない？
はいはいはいはい。
うん、あ、
もうその、恐れるシーンすらないやつ、
ね。そうそう、ない、ない、
はい。
トップバッターね。
はいはい、そう、視聴者に委ねられるみたいな。あ、やっぱりこう言ってたやつは、こうなるんだみたいな感じ、う
ん。なるんだ。
あ、それこそチュートリアルムスカですね、これは。
そうですね。
うん。
お手本。
ムスカの、お手本。うん手に言ってるだけだけどな。
勝手に言ってますけど。
ああ、じゃあ次行ってみましょうか。
はい。
はい、次は、こちら。これ、誰だよ、こんなん入れた。100日後に死ぬワニ。
はあ。
みんな動物だっつんだよ。出てくるの。
まあでも、100日経たずに死ぬムスカじ
ゃないですか邪魔だなワニ100日後死ぬのに、みんなのように、1日目でムスカ死ぬって、もうなんか、タイトルもブレるし、なんかこう、
うん、
え、お前そこで死んだらなんか、100日目のワニ薄まんねえみたいな。
邪魔だな
邪魔だな1日目に死ぬムスカ。
なんで出たんだよ。
動物でもねくせに、
うん。
なんで出てきてんだ、こいつ。逆にヘイトをムスカに集めるやり方ですよ。これは。
はいはい、
あ、100日後に死ぬワニ、1日目に死んだということで。
はい、
そうね。
さあ、うん。あ、こっち行ってみましょう。ほう。ボーイズ B。
ボーイズ B。あの
、
あのボーイズ B ですよ。ムスカ編がとうとう。
幼馴染の女の子とかいるのじゃあ。
まあそうなっちゃうよな、やっぱ、ね。
部活の後輩とか、
ムスカ君と。
慕ってくれる生徒会のね、なんか仲間とか。
うん、生徒会ですか
まあいろんな設定ありますからね。
まあまあ。
でも会長とかやってほしくないな、なんか。会計とか、なんか。
はいはいはいはい。
お前そこなのっていうような。ボーイズビー。あれは1話完結ですもんね。いろんなオムニバス形式の、
う
ん。
そうですね。
だからまあ、ボーイズ B、出ててもおかしくはないですね。
うん。
ムスカが。
まあ、じゃあ高校時代のムスカ。
うん、そうですね。なんかヒロインが、
うん。
幼馴染のヒロインが憧れてるんですけど、
うん。うん、
実は嫌なやつだったから、ちゃんと幼馴染とくっつくエンドじゃないですか。
ああ、なるほどね。
かませかませ。
かませ。
そっちね。
うん。
あ、まあ、じゃあ、憧れの対象。
いや、主役はもちろんあの二人でしょ。
うん。あの絵柄よ。
はい、なんだったらムスカ、アシスタントさんが描いてるくらいの、なんか。そういうちょっとサブとかモブの感じ。
そうです、そうです。
だから、その時のメインは、あの、シタコとパズオでしょ
シタコとパズオ。
シタコちゃんとパズオくんの恋のライバルみたいな。
そこまで言ったら怒られませんかね、自分これマガジンだったっけ講談社怒られませんかね、はい、回収、幻の幻のなんか1話みたいな感じに。
あ、いいんじゃないですか。これでなんか、あの、なんかの表紙で、あの、うん、ムスカくんが、あの、学校の上から、ちょっとあの、なんか、シタコちゃんを突き落としてしまったのを、下でパズオくんが支えて、
うん、
それがきっかけで二人がくっつくみたいな。
ああ、
なるほどね。
なるほど、なるほど。いいんじゃないですか、うん、あ、じゃあ、完全にもう。
じゃあ、シタコちゃんに無理やり迫るような。
そうそうそう。
お邪魔虫キャラだ、やっぱ。
俺は悪くないからなーっつって。
小物め。
ボーイズ B でも幸せになれないのか。どうなってんだよ。ちょっと、ボーイズ B、のんのんびよりで幸せになれてないんですよ。うん弾丸論破。
あ、死ぬ死ぬ、そんな
もん。これも死にますね。これも死にますね。
これこそですよ。
うん、一番最初にあれ、なんだっけあの、熊みたいなやつ。なんつったっけ
この熊。
この熊に、はいはい、あの、拷問的な感じの死刑になるキャラですね。
うんうんうん、
でもあれってなんかほら、本人のなんか言動とかに合わせたような、死刑方法みたいな感じだったりするじゃないですか。キャラに合わせたような。
処刑方法、うん、はいはい。
処刑方法、はいはい。ムスカの処刑方法って何ですかね弾丸論破における。
なんだろう、
なんだろうな。
やっぱ空から降ってくる？
ずーっと落ち続けるんじゃないですか。
ああ、
ああ、はいはいはい。
ずーっと落ち続けて、もう服とかももうビリビリにもう破れて、うん、みたいな。
恥ずかしめも。
髪の毛も全部吹き飛んで。
はいはいはい。
みたいな。
むっさこなしの穴に落ち続けて。
あ、もう延々と。永遠と落ちる。あ、本当のなんか地獄にありそうだな、そんなの。
うん。で、あの、飛行石サイズの石がすげえ投げつけられてていっぱい。
あ、ね、あるあるある。なんか。
はい。目に当たる。うん。
で、最後バルスでしょ
そうです。
バルスで試算するんでしょ
はい。
ブスカが。これも怒られそうですね。全然、やっぱ僕らのムスカが、なんでだろうな。頑張ってほしいのに。さ、こちら。ほほ、また、あ、でも、同じ事務所ですよ。お、ルパン三世カリオストロの城。
同じ事務所。
同じ事務所。
同じ事務所。同じ事務所。
でも、まあ、あれでしょうな。伯爵のポジションでしょうね。
え、そこまで行きます？
あ、これもそんなにいい役でもないんだ。
なんか、うん、もう次元に打たれるでもなく、
うん、
ルパンになんかされるわけでもなく、
うん、
ただカーチェイスで追いかけてって、カーブ曲がりきれず落ちる運転手とかじゃないですか。
もしくは、あの、妙に、グラサンで目立っちゃう、近衛兵みたいなやつかな、あの。
ああ、はい。
近衛兵、モブの。なんか、 なんかグラサン映ってますけど、これ大丈夫ですか？あった。なんか邪魔だな。
同じ事務所の、もうほんとバーターで出たエキストラですね。ね
なんだろう、なんか不祥事でも起こしたのかな。あんなにいい役だったやつが。
ねえ。
でもカリオストロの方が、カリオストロが先か。
どうなんですかね。
先ですか？ラピュタ、ナウシカ、ラピュタじゃない？
そうですね。カリオストロの方が多分。
うん、早い早い。
先輩？
うん。うん、先輩。
あ、じゃあ叩き上げの頃に、まだ。
若手の時だ。
若手の時に、うん、あ、逆にそこで、
こう認められて。
認められた監督に、君いいね。うん、名前なんて言うの、うん、
息子です。あ、息子です。
本当の名前はロムスカウル・バロ・ラピュタなんですけど、うん、
でも、あれ、ナウシカの方が先なんでしたっけ？
ナウシカの方が先。
うん、ナウシカ、ナウシカ・ルパン・ラピュタ？
いや、どっちだっ
け？あれ、俺でもルパン、ルパン・ナウシカ・ラピュタのような気がするな。
でも、
ナウシカとラピュタはナウシカの方が先。うん
でも、そしたら、ルパン、ナウシカ、ラピュタだったら、うん、ちょっといいねっつって、バーターで、次、君主役っていうか、いいところにするからって言われてて使ったんだけど、
うん、
ちょっとモブにしてはちょっとやりすぎたから、うん、次、本当は、ナウシカに出す予定だったけど、ちょっと一旦外してもらっていいみたいな感じで外されて、
うん、
で、ラピュタで、みそぎを置いてラピュタで、いよいよ出たみたいな。
あ、ナウシカ実は出てんだ。
いや、出る予定だったんですよ。
あ、出る予定だったんだけど。
出る予定だったんだけど、ちょっと、うん、カリオストロの城でちょっとやりすぎて、自粛っていう。う
ん、あ、なるほど、なるほどね。
監督、白髪のおっさんが、もう、うん、君ダメだね。
白髪のおっさんっていうな。
当時はまだ黒かったかもしれん。
あじゃあ、ちょっと映画は置いといて、うん、ちょっと衝撃弾で修行をさせてた感じかな。
はいはい。やっぱカリオストロが先ですね。カリオストロ、ナウシカ、ラピュタですね。
あ、なるほど。
はいはいはい、順番的には。
初監督作品がカリオストロ。
うん、うん。
そっかそっか、
はい。あ、であれば、であればやっぱカリオストロでは、この衛兵、うん、この衛兵 F くらいで出てたんですかね。
うんうん。
ぐらいでしょうね。う
ん、ね。さあ、じゃあ、もうラストくらいかな。
そうですね。
じゃあ行きますか。はい。ラストはこちら。はい、僧侶と交わる色欲の夜に出ました。あれですね。こういう言い方言うと、僧侶の作品に失礼ですけれども、はい、あそこになんか、ムスカ出ると、ちょっとこう、落ちぶれた感ないですか？いや、これ別に、作風としてね、なんかこう、うん、なんかこう、なんかしちゃったのかなっていう、だいぶ干されてからの復帰かなっていう。
さっきの話で言うと、結構、銀幕で頑張ってたのに、
うん、
あれ ?V シネマ行っちゃうんだみたいなことでしょ、
うん、そうそうそうそう、なんか、うん、なんかね。うん。うん、
あ、なんか、ムスカが AV 出るんだ。AV 出るんだみたいな。
ねえ、なんかそういうことです。
ちょっと、
うん、
ちょっと AV 落ち的な意味合いの言葉は悪いんですけれども、うんうん、なんかそういうような感じも、
ね。もういよいよ不祥事したんだよ、じゃあ。
なんかやったんだよ。
無敵キャラレビューみたいなことでしょ。
あのムスカが。で、なんかあのキャラがついに AV デビューとかっつって、
うん、
みんな期待集まってムスカだっつったら、ネットで叩かれるやつね。うん、誰ぞこれみたいなことを若い子からは言われたりとか。
うんうん、10年前ならよかったけど、みたいなことをすげえネットで言われるでしょ。うん、20年遅せよ、みたいな。
頑張ったんですけどね。
ね
え。ムスカさん。
まあ、最終パイツですね。
うん。
役者としては良かったんですけどね。
ねえ、いい演技はしてたんですけども、やっぱりちょっと、ね。
あの不祥事がね。
あの不祥事さえなければ。ですね。そうですね。じゃあちょっと、次回はですね、ムスカがどんな不祥事を起こしたかっていうのを、皆さん、はい、ツイートで、二次祭のハッシュタグ付けでツイートでやると、なんか問題が起きそうなので、メールフォームの方に送ってくだされ
ば。あ、そうね。
我々、ね、我々こっそり読むので、はい。決して、これはハッシュタグ二次祭で、つぶやかないように、そうそうそう、ムスカの不祥事は、ということで。
夏休みはジブリの映画多いからね。
そうそうそう。巻き込まれかねないから。
巻き込まれかねないですからね。
うん、はい、やめよう。
ということでですね、皆さん、節度ある投稿よろしくお願いいたします。
すいません。
ということで、はい、今回は、ムスカくじ引き企画、ムスカをいろんなアニメに出そうをお届けしました。エンディングでーす。
はい。
ということでですね、じゃあツイッター読んでいきましょう。
はい。
マリオネットの謎の球体の話聞いて、あ、あれセイバーマリオネットの話ですね。
はい。
はい。
はいはいはい。
そういえばファンタジーものの装備についてた宝玉なくなったなぁと。まあ、確かに、あの頃のファンタジーものっていうと、どっかしらに宝玉ついてましたね。な
ん
か、う
ん、ついてた。
それこそ、まあ、スレイヤーズとかも、
うん。
あ、宝玉って文化ちょっとなくなったかもしれないですね。
トレンドが変わったんですね。
ね、やっぱちょっとそういう、うん、まあありますもんね。アニメのその、まあ、作画なり、なんなりの、うんうん。
デザインのね、流行りみたいなね。
うん、流行りみたいな。逆に今宝玉とかついてたら、おっと思っちゃうな、なんか。懐かしいみたいな感じ。
はい、そう考えると、アホ毛ってずっとありますね。うん、
そうね。
アホ毛はもう一般化しましたもんね。
ね。
うんうんうん、そうか。確かに。まあそういうのもありますからね。
うん、
さあ、こちら、平穏世代のイダテンたちの作風は、天原さんとクール教信者さん、お二人の独特の感じが合わさって不思議な感覚反応を起こしているように感じます。
うん、
イダテンたちにおける天原成分としては、33歳独身女騎士隊長に割と近いのかなと。はい、天原さんの、そうですね。これってツイッターだけかな？単行本かなってんのかな？
うん。
なんか天原さんが結構、まあ、ツイッターとかで多分書き始めた作品ですね。
は
い、なかなか、
うん、
結構天原さんそういうパターンで結構バズるの多いですからね。
うんうん
うん、
なるほど。
ということで。はい。じゃあ、次ですね。三平さんの、あ、これ、生配信の感想ですね。
はい。
うん、
三平さんの秘密道具の使用例が全部コミケで笑ったと。
あ、
うん。
そうですね。ちょっと禁断症状がね。
禁断症状でした、
ね。そう、じゃあ、もう同人誌が好きなのかコミケが好きなのかもうわけわかんなくなってきます、
ね、もっと言うとビッグサイトが好きなのかってもう何が好きなのか
本当ですよ。
あの文化の何が好きなのかっていうはい、
入り口はそうじゃなかったはずなのに、ね、なんかいろいろ変わってたんでしょうね、うん、もう
やっぱね、やっぱそうですね、96年から参加してますから20、うん、20年、25年か、それこそ。
25年、
うん、経ってますからね。
3世紀通ってんだ。
はい。
怖
っ。ね、ビッグサイトと共に歩んできたコミケの。さあ、こちら、二次祭展開地舞踏会。こういうのガチの腕っぷしキャラだけでしちゃうと解釈違いで荒れちゃうんですよね。埼玉ラッキーマンと危ないキャラが参戦しましたが、うん、お三方の裁き方お見事でしたっていう感じで。
そうね。
うんうん、
本当に強いキャラだけだとね。
そうそうそうそう。
揉めるんですよね、やっぱ。
うん。
うん。
でもやっぱ面白いですね、ああいう感じで。なんか各トーナメント、
まあね。昔からずっとね、やっぱ論争として、やっぱラッキーマン論争みたいなのがあります
よ
ね。
うん、今ね、二次祭のノートの方に、まあ、トーナメント表なりを上げてるのでですね。逆になんかこの、うん、この並びで誰が、勝つかっていうのを、おのおのがシミュレーションしてもね、面白いかもしれないので、うん、そういう遊び方もできるんじゃないかな。二次祭展開地舞踏会。さあ、こちらは、二次祭アニメ実況の感想ですね。うん、はい、アリアジアニメーションの4話。今ちょうど上がってるやつですかね。
うん。
はい。アリア社長の罰印がよく映る回でした。とても切なくて胸の奥がキュッとなるいいお話です。こういう緩い感じで泣かせに来るのはアリアの真骨頂なので、この回をぜひとも見てほしいと思いますということで。
うん。
そうですね。まあ、罰印が何かっていうのはぜひアリアの4話を見ていただいて確認をしていただきたいと。
はい。
はい。そんな感じになっております。はい。それではですね。まあ今言ってた二次祭、アニメ実況、アニメ二次元祭大社の夜のニコニコチャンネルの方に、まあ、登録していただければご視聴できるようになっております。
はい。
はい。 その間のオールナイト生配信含めて、うん、生配信のアーカイブもすべて、ご視聴できますので、月額550円ですが、はい、まあ、登録していただけるとありがたいので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、皆様よろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中ですので、ぜひよろしくお願いいたします。では、そんな感じで、第296回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、終了です。まあ今日ね、裏話を言うと、
ハプニングが
ね、なんか、今日昼間撮ってて、実は A パートと B パートの時差があるんですよね。
だいぶありますね。
はい。もう、だから、6時間、もっとか。
6、
7時間、8時間。
そうです。
はい。
はい。
なんか、昼間撮ってたら、まあ、いつも A パート撮って一旦終わって、はい、B パートとエンディング一気に撮るんですけど、
はい。
B パート撮ろうとしたら、なんか、繋がらないと、ズームに。
そうそう。あれ、めちゃめちゃ多分ピンポイントで、多分 A パート終わったぐらいの時間から障害発生ですよ、あれ。
みたいだよね。ちょうど、だから、夕方の16時からやってるから、はい、なんか4時半とか5時くらいのとにかくあたり。
4時半ぐらい
なんで。そう。うん、だから最初何回か入り直したりしてて、
うん、
あれおかしいな、ちょっとこっちでやってみてとかいろいろやってたら、松崎がなんかツイッターを、
そうですね。
ググってみ、見たら、
うん、
なんか
大規模な障害が起こ
ってたんで。そうそうそう。いや、ちょっとびっくりしましたね。
うん。
あれ松崎が調べてくれなかったら、延々やってたかもしれないですよ。
あれを。
まあでもね、
こっちでどう、
まあ、
こっちでどう。
そうそうそう。
もう会っちゃう。
ダメだ。だからリモートでやってんのに。
リモートでやってんのに。なるべくリスクを減らすって言ったのに。まあそんな感じでですね。今日はまあちょっとそういう感じで A パートと B パート、実は時差があったということで、その辺も。楽しんでいただけたらと思います。
楽しんでいただけたら。
後で気づいた人いたかな。